さしたら私はここに住まいあるんですが、
私は見て、私しますね。あとはよろしいでしょうか。また、シンワールさんの意図からまた配ってくださると思います。アウトラインがあるんです。ちょっと非常に読みづらい。小さくて。でも読まなければ私のことをちょっと聞いてくだされば、またお宅で、また聖書を調べることができると思います。今日私はペトロのことを話したいと思います。そして来月はもうメッセージするんですが、それもペトロについて話したいと思いますが、まあ、今日はその第一弾、ペトロへの手紙第一の2章から、まあ、ペトロの手紙から話します。そして来月、ヨハネによる福音書の21章から語りたいと思います。まあ、ペトロはその復活されたイエス・キリストのことをよく書きました。思い出して書いたんです。一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、皆を賛美いたします。私たちはあなた様にある、イエス・キリストにあると、どういう素晴らしい存在を持っているか、もう一度覚えさせてください。また、あなた様の御言葉を通して、聖霊を通して、素晴らしい恵みと、イエス・キリストにある救いと愛、もう一度教えて、語ってくださいますように。語る側も聞く側もその恵みが必要です。どうか十分に与えてくださいますように、また十分に私を助けてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ちょっとだいぶ前の話ですけれども、おたる福音基督教会、まあ、開拓伝道をしていた頃、三男ルカは小さかったんです。そして猫ミミちゃんという猫を飼ったんです。ルークはその猫はすごく大好きで、たくさんの写真撮ったんです。まあ、一時的にその猫を飼ったんですが、まあ、一時的には2年間ぐらいで飼ったんです。そしてそのオーナーまた欲しいということで私たちは返したんですが、しかしですね、ちょっと昔ですから、コンピューター一つしかなかったんです。たくさんの捉えた写真、そこに存在していたんです。そして、新しいシステムが出てきましたから、再インストールしました。もうバックアップしたと思ったんですけれども、猫の写真のファイル、忘れてしまいました。全部なくなりました。その上にもインストールされたか、復活することもできなかったんです。ミミちゃんの写真、一つもなかったんです。いやー、思い出しては、涙が出るような感じで。まだ後悔が残ってますよ。ね。もちろん、ルックに謝ったんです。何回も謝ったんです。まあ、今は平気で、いいですよ。覚えてないですけど、まあ、後で一枚見つかったんですけれども、別のところで。もしももしかしたら思い出したらよかったのに。まあ、その後悔は悲しみと少し似ていると思います。私たちにそれを乗り越えることじゃなくて、一緒につくんです。一緒に考えながら移動すると思いますが、ただし私たちは選択があるんですが、それは、いや、残念だ、私はダメだ、自分を責めることをするか、あるいは、ある意味で仕方がない。ある意味でもうしてしまったから、もう何もタッチできないから、どういうことになることができるのか。神様はそのことを通して、どういうふうに、今の私に、働いて成長させてくださるのか。まあ、そういうように考えることもできると思います。皆さんはいかがでしょうか。過去にいろんな失敗してしまったことがあったと思いますが、もしかしたら、その後悔を今持っているんですか。覚えてますか。 どういうふうに取り扱っているんですか。全く処理することはできないと思いますが。ちょっと二人の、聖書の人物にちょっと考えていただきたいと思いますが、一人はユダです。もう一人はペテロです。そしてこの二人のことを、同じ立場に立ってくださるように、同じような気持ちを経験できますように、努力していただきたいと思いますが。私はルカによる福音書22章からお読みしますが、聞いてください。あるいはアウトラインプリントにご覧ください。ペテロですね。彼らはイエスを捕らえ、引いていって大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れていて行った。彼らは中庭の真ん中に火を焚いて、みんな座り込んだので、ペテロも中になじって腰を下ろした。すると、女中が火明かりの中にペテロに座っているのを 見つけ、まじまじと見ていった。あの人もイエスと一緒にいました。ところが、ペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りません。と言った。しばらくして、他の男が彼を見て、あなたも彼の仲間だ。と言った。しかし、ペテロは、いや、違います。と言った。それから、一時間ほど経つと、また別の男が、確かにこの人も彼と一緒だった。この人もガリダヤ人だから、と言い張った。しかし、ペテロは、あなたの言うことを私はわかりません。と言った。それと一緒に、彼がまだ言い終えないうちに、鶏が鳴いた。主が振り向かえて、ペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないという、と言われた主の言葉を思い出した。彼、ペテロは、外に出て、激しく泣いた。外に出て激しく泣いた。このペトロは悔い改めました。そしてイエス・キリスト、復活されたイエス・キリストと3回以上、とにかく3回、3回以上と出会ったと思います。ヨハネによる福音書21章の中で、イエス様がペテロに向かって3回に聞きました。私を愛しますかと。そしてペテロは、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと答えました。そしてイエス様は、私の羊を牧しなさいと命令しました。ペテロの博士がこういうことを言いましたけれども、ペテロの影響は諸教会の中で非常に大きかったです。この失敗してしまったペテロがすごく大した仕事をしました。このペテロは第1ペテロを書きました。そのテーマは、恵みを通して生ける望みを持つというテーマです。その第1ペテロの一章の3節には、私たちの主イエスの父なる神が褒めたたえられますように、主はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって、私たちを新しく生まれさせて、生ける望みを持つようにしてくださいました。激しく泣いたペテロは、新しく生まれさせて、生ける望みを持つようになりました。ユダのことをちょっと考えてみましょう。マタイによる福音書27章からお読みします。さて夜が明けると祭司長が民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し総督ピラトに引き渡した。その時イエスを撃ったユダは イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし彼らは、私の知ったところか、ことか、自分で始末することだと言った。そこで彼、ユダは、銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして、外に出て行って、首をつり、外に出て自殺をしました。ユダの後悔、まあ、後悔したんですけれども、でもその失敗、その自殺に導いてしまいました。誰が出て行ったんですか。一人は私が罪を犯したと告白しました。それはユダだと。そしてユダは自殺しました。もう一人は激しく泣いたんです。でも悔いを改めて、イエス・キリストのために素晴らしい奉仕をしました。日本の中で3万以上の自殺が行われていると聞いております。新潟の大学の薄い博士、クリスチャンですけれども、その話も聞きました。その薄井先生の話によると、自分のことを信じる、まあ少し自分を愛すること、また愛されることは非常に大切だということ、愛されていなければ孤独の生活をするなら望みもなくなりますし、自殺が非常にしやすくなる。ユダは一人ぼっちの人だったんです。孤独でした。なぜでしょうか。やっぱり罪のゆえで孤独だったと思います。主イエス・キリストは本当に知らなかったかもしれないです。ユダはイエス・キリストについてたくさん知ったんです。もう一緒に3年間過ごしてたんです。いろんな悔い改めること、またその許し、救い、愛のことについていろいろ聞きましたけれども、でも本当にイエス・キリストを知らなかったと思いますし、本当にイエス・キリストに信じなかったし、信頼しなかったんです。まあ、第一ペトロの2章の1節中2節読んでいただきましたが、ユダのためのつまずきの石、妨げの岩はイエス・キリストだったんです。なぜでしょうか。8節には、ユダは神様の御言葉、生きている御言葉、そのメシア、従わなかったからです。体がつまずくのは、言葉に従わないからですと書いてあります。また7節、ユダはイエス・キリストを信頼しなかったんです。裏切り行為をしてしまったから、イエスを拒んでしまったと思います。より頼んでいない人にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが石杖の石となったと書いてあります。また9節、10節、ユダはイエス・キリストに使えるどんなに素晴らしい特権であるかを、また神様の選ばれた民の一人としてどんなに素晴らしい立場に立っているか知らなかったと思います。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですと書いてあります。私たちは悔いのない生き方どうすればいいのためにどうすればいいでしょうか。まあ、一つは聞き従うことを通してそういうことができる人、中途半端で思っています。後で説明します。第一ペトロの1章21から23節をお読みします。あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。あなた方は 真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が正しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。またこの読まれた箇所の第一ペテロの2章の11節、愛する者たちをあなた方にお勧めします。旅人であるキリュー者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいと。また一節、ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てる、捨てなさい。そうすれば悔いのない生き方をできるんですね。まあ、そのために私たちは努力してやりたいと思っていると思います。そのために神様の御言葉を読んで身につく必要があると思います。2節、生まれたばかりの血のみの子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。まあ、こういうふうな素晴らしい、間違いはしない完全な生活をするなら、私たちは悔いのない生き方をします。できません。そういうふうに生きたいんです。望んでます。でも完全できません。天国に入るまで、新しい地と新しい天国に いる前に、私たちはこのような生き方を完全にできません。まだ、まあ、キリスト教の用語ですけれども、罪人だと。救われた罪人ですけれども、罪人だと。ですから、2番目は、キリストを信じる信仰によって、悔いのない生き方ができると思います。この箇所の21節、あなた方はキリストによって信じる人々ですと書いてあります。事実、私はあなたはキリストによって信じる人です。6節、なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。失望させられることがない。でも完全ではないんです。でも失望させられることがない。え？従って、より頼んでいるあなた方は、たっといものですと。事実です。完全でなくても、私たちはたっといもの。3節と4節、あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた、たっとい生ける石です。主のもとに来なさい。私たちはたっといものだ。ペトロはその諸教会にはいろんな問題があったということはよく分かったんです。ですから、この第一ペトロの、まあ、その手紙の中で、いろんなことについて、まあ、書いてあるんですが、まあ、4章の中にも、いろいろ、まあ、その奴隷と、その、主人、またその夫婦関係の問題とか、いろんなそういうことが、話し合うんです。まあ、書いてあります。まあ、4章の8節、何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。それも大切な聖句だと思います。完璧な、生き方をしなければならないということはありません。互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。 私たちを一番愛してくださっている方はイエス・キリスト神様です。そしてどんな失敗をしてしまっていたのも神様は引き続きイエス・キリストを通して私たちを愛してくださっています。第一ペテロの2章21から24節、あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪の身に終わりました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。私たちが罪を離れ義のために生きるためです。そして罪を犯してしまうと神様が私たちを許してくださいますし、癒してくださるんです。これからこの後に聖餐式に預かるんですけれども、まあ、その時はこのことをもっと深く考える時と持ちます。まあ、ちょっとこれをもうちょっと後で聞いていただきたいと思いますが、私はエペソ書の1章3章から3節から10節リビングバイブルの翻訳でちょっと読みたいと思います。ちょっと聞いてください。聞きながら神様の素晴らしさ考えたらいいと思いますが、主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神は天上のあらゆる祝福をもって私たちを祝福してくださいました。それは私たちがキリストのものとなっているからです。神はこの世界をお作りになる前から私たちをご自分のものとして選んでくださいました。そして神は私たちをご自分の目から見て何一つ欠点のない清いものにしようとお定めになりました。神の御心はイエス・キリストを使わし、その死によって私たちを神の家族の一員として迎えることでした。神こそ一切の称賛を受けるべきお方です。神は驚くばかりの恵みと愛とを確かに注いでくださいました。それは私たちが神の最愛の一人子につながるものとなった。神の愛はその一人子の血を流し、私たちの罪を消化してくださるほど大きいのです。この愛によって私たちは救われました。神は私たちに豊かな恵みをあふれるほど注ぎ、私たちをよく理解し、何が最善であるかを考えた上、キリストを使わすというご計画を知らせてくださいました。このご計画は、はるかに昔から神の愛のうちに決定されていたことでした。それは時が来れば、天にも地にもあり得るものがキリストのもとに一つとまとめられるということです。そればかりではなく、神のご計画のままに、神のものとなるように、最初から選ばれている私たちは、神が喜んでくださる存在となっています。神のものとなるように、最初から選ばれた私たちは、神が喜んでくださる存在となっています。マーバ・ドーン先生は、その Joy in our Weakness という本の中でこういうことを言いました。非常に驚くべきことです。神様が私たちのために素晴らしいことをしてくださいました。でも、どのことを通してしてくださったか。まあ、トランプ大統領が今、盛んになってニュースを、ね、つけると、トランプができてますね。 私は素晴らしい、何年もできます、すべてが良くなりますとか、イエス・キリストの苦しみ、死を通して神様が働いてくださいました。私たちの弱さ、惨めさ、罪深さ、神様が用いてくださる。ご栄光のために、御国を建てるために使います。私たちの強さではなくて、委ねられた、その生活を通して神様を用いてくださる。イエス・キリストは礎石なのです。私たちのできます。私たちのこれができたい。見てということじゃなくて、私たちの行いということじゃなくて、それは礎石じゃなくて、イエス・キリストは礎石です。イエス・キリストの死、復活、昇天、それは礎石です。悔いのない生き方は私たちを神様、イエス・キリストを信じる信仰によってできると思います。そしてそれがはっきり分かれば、奉仕するゆえに、仕留めることができます。フロイド博士は、その人間についていろいろ書きかけましたけれども、二つの基本的なニーズがあるんです。人間が。一つは愛と、もう一つは仕事、働き。愛されていない。仕事が全く持てないということは、絶望に導く。絶望にしまう。イエス・キリスト、また神様の御言葉、それをご覧になると、私たちはどんなに愛されているか、神様はどんなに愛してくださっているか、わかります。それだけではなくて、私たちはどんな責任、どんな地位にあるのか、書いてあります。この箇所の5節、私はお読みします。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして、聖なる祭司として、イエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。私は聖なるものじゃない。でも書いてありますよ。聖なる祭司です。神様イエス・キリストにあって私たちは聖なるもの、聖なる祭司なのです。9節。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。神が述べ伝えることじゃなくて、私たちを用いて述べその光を照らしてくださるんです。十節。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民である。以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。イエス・キリストにあるとしたら、私たちは一人として、また教会として、どういうような役割があるのかわかります。そしてこの箇所は、献身された人、牧師先生とか宣教師だけではない、全員のクリスチャンに指しているんです。じゃあちょっと一緒にやっていただきたいことがあるんですが、一緒に復唱してほしいんです。いいですか？私の後に大きな声で復唱してください。それだけじゃなくて、復唱しながら隣の方ちょっとご覧になってください。復唱しながら、そうそのように、いいですか？はい、4つです。私たちは選ばれた種族です。 私たちは王である祭司です。
私たちは王である祭司です。
私たちは聖なる国民です。
私たちは聖なる国民です。
私たちは神の所有とされた民です。
私たちは神の所有とされた民です。
信じてますか？信じてますか？少し考えてみてください。どんなに驚くべきことであるか。どんなに素晴らしい特権を私たち持っているのか。責任感じないでください。その責任は神様です。神様はそういうふうにしてくださったから。いいです。責任は神様です。私たちは神様が示された通りに導いてくださる。ついていくとしたら一番いいと思います。まあ、時間のことですけれども、私はこれを全部読みませんけれども、アウトラインの方に私たちは祭司として、聖なる祭司として、生贄を神様に喜ばれる生贄、というところが5つ書いてありますが、1つはその体、ローマ書の12章の1節、私はちょっと時間で読めないんです。後で読んでください。あるいは後で私は、書いてありますけれども、もう1つはその賛美の生贄を捧げること、もう1つはその善を行うことは生贄として神様は受け取ると書いてあります。ヘブリ書の13章の16節。そして贈り物、私たちの持っているものお金がやっぱり捧げるものだと、ピリピ書の4章の18節に書いてあります。またキリストのために証しをすることもパウロにとっては非常に神に受け入れられる備え物となることだと書いてありますから、私たちはそういうような捧げ物を神様に捧げることができます。でも一番最高の応答は9節にあると思います。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業をあなた方が述べ伝えるため述べ伝えることができます。でも私はそういう人じゃない。私は述べ伝える余裕がない、資格がない、伝えたくない。大丈夫です、大丈夫です。神様はその考え、その弱さも用いてくださると思います。ピーター・スキザロ、The Emotionally Healthy Church とか The Emotionally Healthyクリスチャンとかいろんな本を書きました。私はツイッターで友人ですけれども、その本の中には、私たちは、強さを通して神様が働いてくださる、教理を持つ必要がないんです。かえって弱さの教理をもう少し学ばなければならないと言われています。それも2年前に召された、サイ先生の、よく教えてくださったことだ。そしてその本の中で117ページにこういうことを書きました。もしパウロが、これは牧師会だったら、牧師会だと考えてください。そしてパウロがこういうふうに説教するなら、いやあ、私は素晴らしい人物ですよ。素晴らしいものです。だって、21歳の教会も開拓しました。じゃあ、牧師先生、よく聞いてください。この6つのことを従ったら、あなたもこういうふうになりますよと話すことは一切しないと、このピートさんは思っているんです。パールがこのように立つとすれば、何回も何回も祈ったのに神様が許してくださら、癒してくださらなかった。肉の友があったので、3回祈った。その祈っても神様が聞いてくださらなかったことを、明かしすると思います。自分の弱さを通して神様の強さを語る。自分の醜さ、 まあ、語らなくても誰でも見えると思いますが、非常に醜い姿だとよく言われていると思います。考えている。そしてパウロはこういう言葉を言えるでしょう。神様、私、このような弱い人間を使って用いてくださるなら、あなたも用いてくださいます。神様の国ということは、自分の力じゃなくて自分の弱さの上に作られているんです。互いに励まし合いなさい。これから私たちは、毎日の生活、悔いのない生き方のために生きるとしましょう。イエス・キリストにあって信じたり悔い改めたり、イエス・キリストを信頼したり愛したりするしながら、悔いのないために神様の素晴らしさ、聖なる祭司として働きましょう。イエス・キリストのために毎日行きましょうか。神様がその一日私たちを導き、助けてくださいますから。また私たちの喜んでいる奉仕を通して神様の栄光を表しましょう。ユダとペトロ。その二人が選択権がありました。一つはその選択は自殺。もう一つはその選択はもう失敗してしまいましたけれども、ごめんなさいと、そして神様はその復活してくださる力、また許し与えてくださったからです。私たちもその 選択権を持っていると思います。いや、私は惨めなものです。何もできないんです。本当に、いやもう失敗してしまいましたが、繰り返してそれを思い出したり、もう寝ることもできないから、私はそれを選択することもできるんですが、あるいは私が、実は、その、ミミちゃんの写真、読む前に、残念だ、もう残念になって、自分のせいで、でもやっぱり、でも、ある意味で、そのことを通して、私が、このようなものになりました。神様はその失敗も用いてくださって、成長させてくださった。そのことを見る、考える、選択することもできると思います。お祈りいたします。第一ペテロの2章の4節には、主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが神の目には選ばれた尊い生ける石です。ヤコブの4章の8節には、神に近づけなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。主のもとに来なさい。私たちは神様、あなた様のもとに来ます。行きます。今の時、また、聖餐式を預かるとき、あなた様の前にひれ伏して、あなたは素晴らしい父なる神でいらっしゃる。私たちのために死んでくださって復活して、復活された力を与えてくださっているイエス・キリストなのです。あなたが私たちの中に働いてくださっている聖霊様です。神様、どうかこのものをあなた様のご栄光のために、また他の人の祝福のために用いてくださいますように。弱さを覚えます。後悔を持ってます。残ってます。でもそれなのに、神様、どうかそのことを通してもあなた様の恵みの素晴らしさ、深さ、またあなた様が私たちのために何をしてくださったかを、そのことをもっと理解、自分のものにすることができますように導き、助けてください。信じる信仰も与えてくださいますように。主イエス・キリストの名を通してお祈りします。アーメン。